この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日の同時刻には、第1土曜日にお送りしました内容を、第4土曜日の同時刻には、第3土曜日にお送りしました内容を再放送でお届けしております。また今まで放送しました内容はオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからお聞きいただけますので、いつでもご利用いただけます。お聞きください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日のこの時間は第37回となります。著名人が行き交った幕末の草津塾ということで、今日は新選組を中心にお話しいただきます。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の石田浜子さんです。石田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、石田さん、1年と少しぶりということで、はい、今回は石田さんがね、いつもお話しいただいている、あの草津塾のお話の、中で、特に、ま、著名人が行き交った幕末の頃のお話を、今日は新選組のお話を中心にお話をいただくということで、よろしくお願いいたします。
はい、
さて、まず本陣の方にですね、大福町というのがね、あったということで、その辺のお話から伺ってもよろしいでしょうか。
はい、国史跡の草津地区本陣の大福町には、歴史に残る著名人の名が多く記載されています。大福町というのは宿町にあたるんですが、1年ごとに本陣への休泊月日、利用した人の名前、いただいたもの、通行した人も記されていて、元禄5年から明治7年までの181冊が残っています。今回はまず慶応元年1867年の大福帳に記された新選組を見ていきましょう。
はい、181冊という大福帳の数、素晴らしいですよね。
そうですよね。なんかこれだけ残ってるのは他の本陣も少なくって、うん、はい、あの通行とかその時のことを調べるのにはすごく役に立ってるらしいです、
うん、はい、はい、この新選組というのは、まあ、あの皆さんもよくご存知かと思いますけれども、知らない方のためにどういったものなのか教えていただけますか。
は
い、
それでは新選組から説明していきます。で、新選組っていうのは、前身は文久3年1863年の14代将軍徳川家茂公の上洛の選抜隊として集められた老子組です。江戸で集められた234名の人たちが、江戸から中山道を通って2月23日に京都へ入りました。その時は本陣は利用できないけれども、近藤勇や土方歳三、藤堂平助も草津宿を通っていったことでしょう。京都守護職の下で京都の治安維持にあたるため、新選組が結成されたのはこの年の8月でした。以後、慶応3年1867年の10月、大政奉還までの4年余り、京都市の市中の見回りにあたってさまざまな事件に関わっていきました。この新選組が田中七左衛門本陣に宿泊した記録があります。
はい、 京都守護職というのはどういったものなんでしょう。
は
い、
京都守護職というのは京都を守るために文久2年に設置された幕府の官職です、
はい、
でその場所は京都の、今回光明寺なんですけれども、その時任命された会津藩の松平かたもりが務めたんですけれども、うん、当時26歳のまだ若い方でした。
はい、そして先ほどもお話の中にもありましたが、この草津宿本陣に新選組のメンバーが宿泊していたというお話なんですね、
はい、今から155年前の慶応元年1865年の5月9日の大福町に、はい、新選組土方歳三、斎藤はじめ、伊藤貸太郎、東堂平助の幹部を含む32名が宿泊したと記されています、
うん、
4月に江戸で大使募集を行い、4月27日に江戸を出発しての上京途中でした。小野寺村、これは東京の町田市にありますが、
はい、
その記録によると54名の名簿があって、他の大使は別の宿に宿泊したと思われます、
うん、
その前の年の元治元年1864年には隊長の近藤勇が江戸で大使募集を行い、新入大使とともに京都に入っています、
はい、
石部宿の本陣の宿長に10月26日に乗っています。伊藤貸太郎はこの時に入隊しています。で他の3名は老子組の時から入隊しているそうです。
はい、随分と幹部のね、南那州がお泊まりになっていたということですけれども、有名な方がねお泊まりになっていたんですね。そして今度は将軍様も、草津宿を利用していたということですけれども、
はい、14代将軍の徳川家茂公が草津宿を利用されています。文久3年の3月3日、家茂公が上洛の途中、草津宿の九蔵本陣に休まれました。三代家光公の上洛以来230年ぶりでした。
はい、
この九蔵本陣というのは、江戸時代本陣が2つあったうちの1つで、で現在はもう普通の家になってますが、本陣廃止後に草津小学校の前身である知新学校が建てられたと言われてます、
はい、
で皆さん街道筋を歩いていただけますと、ところどころに屋号の看板がかかってると思いますが、
はい、
この屋号の看板はこの将軍上洛の時の宿割を参考にしています、
うん、
これは今もマンションとガレージで宿場の面影っていうのはなくなってきていますが、少しでも当時の雰囲気を分かっていただければというので、ボランティアガイド協会が作成して、ちゃんとそのお宅のお許しを得てかけさせていただいています。
はい、では町並みをね歩いて行かれた際には、この屋号看板があちらこちらにございますので、ぜひ確認をしていただきたいと思いますね、
はい、
そして続いては皇女和宮様もいらっしゃったということですけれども、
は
い、う
ん、皇女和宮はまた次回詳しく申しますけれども、家茂公が利用されたのは、皇女和宮が嫁がれるために京都を出発して田中七左衛門本陣に休まれた文久元年10月22日から1年半後のことです、はい、まだ新婚ですよね。
うん、この田中七左衛門本陣というのは今現存している本陣のことですよね。
はい、で和宮降下の大行列は4日間にわたりました。
はい、
で各宿場は準備に大変だったそうです、
うん、
本陣ではその時に本陣を修理した絵図が近年発見されました。本陣修理出退絵図と言われて、縦が約2メートル、横が約1メートルの大きな絵図です。で、間取りなどが詳細に記されています。
はい、 和宮様が来られる際に、まあ、修理をしたということの、
ね、
出体絵図というものが最近出てきたということですね、
は
い
は
い、
それともう一つ、はい、皆さん本陣見学されますと御前所という配膳室に和宮が取られた再現昼食が展示されていますが、はい、なかなか綺麗なお膳なんですけれども、よく見ていただきますとお魚がないんですよね。でこれは22日が江戸川の精進日といいまして、お魚類を取ることができない日だったそうです、
はい、
でこれは先々代の12代家慶公の命日にあたっていたそうです、
はい、
そしてその効果から3年半後に本陣を新選組の一行が利用したのです、うん、まだ新しかったでしょうね。
はい、そうでしょうね、うん、はい、
でこの時新選組は会津藩預かりの身分だったんですよね、うん、で本陣というのは本来は大名とか旗本クラスが利用できることだったんですが、はい、会津藩預かりの身分で本陣を利用できたっていうのは大変珍しいということで、ちょっと注目されてるんですけれども、でこれが平成15年の9月から1ヶ月間京都国立博物館の特別陳列で大副長が展示されました、
はい、
でこれはその明くる年の大河ドラマ新選組に先駆けて展示されたことだと思います、
はい、先ほどねコピーを見せていただきましたけれども、本当にお名前がね書いてありましたけれどもね、はい、そして京都守護職の松平様も利用されていたということなんですが、
は
い、
これは最近見つかった見つかったというか確認されたんですけれども、平成25年に八重の桜という大河ドラマがありましたけれども、はい、その時の会津のお殿様が松平かたもりです。で文久2年に京都守護職に就任しまして、京都に着く前の日に草津地区本陣で休憩ですけど休憩しています。
はい、
約1000人の家臣とともに宿館の京都金戒光明寺へと進んでいきました、
はい、
新選組は京都守護職の管理のもとに活動したんですね。大副長には文久2年12月23日京都御守護会津と記されています。
はい、まあ、師走の寒い頃に、はい、松平かたもり様が利用されたということで休憩ということになりますよね、うん、はい、そしてもう一方大変有名な方も利用されたようですね、
はい、でそれは後に15代将軍になられる徳川慶喜公ですけれども、はい、まだ将軍になられていない時ですので、うん、一橋中納言の名前で大副長に記されています、
はい、
それは文久3年の11月12日一橋中納言と書かれて、その当時は将軍補佐役でした。家持ち公の補佐をされると。で慶応2年の12月に、はい、慶喜公は15代将軍に就任されました。で翌年10月大政奉還で徳川幕府は終わりました。で慶応4年の1月に戊辰戦争、幕府方と朝廷方の戦いへと進んでいきました。新選組は幕府方として戦ったんですね。
はい、ありがとうございます、ではここでちょっとブレイクということで曲を聴いていただきたいと思います。ぐるっと町歩き草津道中、著名人が行き交った幕末の草津塾ということで、今日は新選組を中心にお話をしていただいております。草津市観光ボランティアガイド協会の石田浜子さんにお話をいただいております。石田さん、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、それではその次の新選組がすごく有名になったということで、はい、池田屋騒動というのがあります。
はい、
でこの池田屋騒動に関わった人物が古高俊太郎という方が、守山市の古高出身なんですよね、 でこれをちょっと説明させていただきますと、新選組が一躍有名になったのは元治元年1864年の池田屋騒動です、
はい、
6月5日京都三条の池田屋に集まった20名余りの尊王攘夷派を新選組が襲撃しました、
うん、
以後その内部の粛清とか大使の編成とかを繰り返して新選組は隊員の増強を図らねばなりませんでした、
はい、
その結果が2度にわたる関東での新入大使募集になります、
うん、
池田屋騒動では身分の前立てで厳しく拷問され、これはよく新選組 あのテレビなんかで拷問のありさまが出てきますね、はい、うん、その人物が古高俊太郎なんですけれども、はい、その時に尊王攘夷派のいろいろな会合とか計画を白状して、うん、新選組が会合の場所である三条あたりを探し回って、
はい、
で池田屋で会合してるのを見つけて池田屋事変が発覚したんですね、
うん、
俊太郎は7月15日の禁門の変、これは長州藩と幕府軍の戦いですけれども、
はい、
その時に捕らわれていた六角獄舎で逃げるのを心配した幕府の役人に、これは大変あれだったらしいけど、うん、もう指を一本ずつ切って殺されたというふうに記録が残っていますけれども、でその古高では古高俊太郎を顕彰するという意味で勤王の志士として大正3年の50年祭に顕彰碑が建てられました、
はい、
すごく大きい顕彰碑です、うん、そして現在は5年ごとに古高俊太郎を忍ぶ俊太郎祭が7月下旬に行われています、
はい、
俊太郎は古高から大津京都と移り、増谷喜右衛門として勤王の志士と交わり、高瀬川沿いの増谷の屋敷は志士たちのアジトになっていました、
うん、
その跡地には古高俊太郎邸宅地の碑が立っています、
はい、
私たちボランティアガイドは平成16年の6月5日、はい、ちょうど池田屋事変の日なんですけれども、はい、第13回草津ハイキング古高から新選組に泊まった本陣へで古高を紹介しました。地元の方たちの講話もあり好評でした。以後私は俊太郎祭に参加しています。昨年155年祭でした。
はい、随分と長きにわたって、まあ、5年ごとと言ってもね続いているお祭りですけれどもね、はい、お時間のある方はねぜひ見に行っていただきたいと思いますけれども、その後さまざまな事件や戦争などが起こっていきます。よろしくお願いします、
は
い、
あの将軍が九蔵本陣で休憩されたその時ですね、
はい、
本当は是々城でお泊まりになることになってたらしいです、
うん、
14代将軍の上洛と是々城事件についてお話しします。14代将軍家茂は慶応元年の第二次長州征伐のためにもう一度江戸を出発されました、
はい、
浮世絵にも描かれている御神髪でんでこでんといって浮世絵にもその行列が、はい、あのたくさん描かれています、
はい、
で大副長には慶応元年うるう5月21日将軍様お昼休み九蔵とあり田中九蔵本陣を利用したことが分かります、
うん、
この日是々城泊の予定だった将軍一行は将軍暗殺の噂が流れたために予告なく是々城下を素通りしました、
うん、
京都守護職のもと是々藩の尊王攘夷派の一斉検挙が行われ、5ヶ月後の10月21日首謀者とされる11名が切腹斬首となった是々城事件です。近藤勇は郷里小野寺村への手紙でこの件に触れています、
はい、
罪も筆も与えられない獄中牢屋の中で知り士を寄って小よりにして文字を綴った小より短冊というのが今も残っております、
うん、
街道交流館の 平成16年春の企画展示、街道を行く新選組と幕末の志でその写真が紹介されました。
はい、
ちょっと個人的ですけれども、うん、私が高校の時に習った恩師が、
はい、
この11烈士のうちの一人のご子孫でした。後で分かったことですけれど、
はい、そうですか。なんだかとても悲しい、ね、お話ですけれどもね、やはり短冊に読まれた文字がね、先ほどちょっと写真を見せていただきましたけども、悲しみにね溢れた短冊でしたけれどもね、とても辛い句をね、はい、読まれていたようですね。はい、はい、
そしたら戊辰戦争について説明いたします。
はい、
戊辰戦争は幕府軍と新政府軍の戦いです。慶応4年の1月3日鳥羽伏見戦の始まりでした。勝利した新政府軍は東海道、中山道、北陸道を江戸へと進撃しました。その様が大福町の記録からわかります。
はい、
和宮のいとこにあたる橋本実柳、元婚約者の有栖川宮樽人親王、和宮の効果を進めた岩倉智美の子友貞らが率いる官軍が草津宿に泊まったり休んだりしています。
はい、
4月11日江戸無血開城となって、25日は近藤勇が板橋で斬首されました。
うん、
7月に江戸が東京になり、9月に明治となりました。目まぐるしい時の流れですね。
うん、この数ヶ月でいろんな状況が変わっていたということですよね。
は
い、
そうですね。だからどこの宿場でもそうでしょうけども、
はい、
宿場の通行はすごかったと思います。
そうですね。はい、
でこの江戸の無血開城に進撃してくる政府軍に手紙や使者を出して江戸城を守った政界院の宮、和宮のことですけれども、
はい、
天正院で篤姫です。
うん、
その影の力があったわけで、今だいたい男性が注目されますけれども、女性も影でいろいろ働かれたんですね。またこれは次回に詳しく説明したいと思いますが、
はい、私は大河でね、いろいろお二人がね、はい、それぞれ頑張っていらっしゃった様子をね、テレビでね、拝見して、あ、こんな様子だったんだなと思って見せてもらっておりましたけれども、はい、また次回に詳しくお話しいただけるということですね。はい、そして戦争の終結ということになりますね。
は
い、
そして戊辰戦争は江戸開城があった後も幕府軍が北へ北へと退却しまして、新選組の土方歳三は北海道の函館の五稜郭の戦いで5月11日に戦死しました。
はい、
で近藤勇は4月11日の無血開城の後、25日に板橋で斬首になっています。
うん、
で5月18日に戊辰戦争が終結したんですね。北海道の五稜郭というのは星形にしたお城ですよね。
はい、
新選組が結成されてから6年、激動の6年だったわけですよね。
なんかたったの6年だったのかと思ってしまいますよね。
すごいですね。
うん、
それで、
はい、
明治になって、明治元年の9月20日京都を出発された明治天皇は21日に草津宿本陣で昼食を取られ、東海道を東京へと向かわれました。
はい、
でこれも詳しくは次回に紹介したいと思います。
うん、この明治天皇当時は16歳というふうに石田さん明記していただいてたんですが、まだ16歳というと高校生ぐらいの、ね、年齢ですけれどもね。はい、ありがとうございます。ではここで少し曲の方を聴いていただきたいと思います。 さて新選組の激動の6年を、あっという間にね、お話しいただきましたけれども、最後にちょっと新選組のメンバーの、まとめのお話をここでお願いしたいと思います。
大副長に名を残した新選組のメンバーの最後を紹介させていただきます。
はい、
土方歳三は先ほど紹介しましたように五稜郭の戦いで戦死しました。明治2年5月11日35歳でした。斎藤はじめは明治維新後も生き延びまして、その後警視庁に勤務しました。で大正4年の9月28日に71歳で亡くなったと伝えられています。
はい、
で伊藤貸太郎と藤堂平助はこれは新選組の内部 の争いで慶応3年11月18日に油の工事で新選組に斬殺されたんですね。
はい、
で伊藤貸太郎は32歳、藤堂平助は23歳で油の工事の変っていうのは、慶応2年に脱退した御陵絵師が孝明天皇の御陵を守るということで活動してたんですけれども、
はい、
新選組と話が合わないで敵対するようになりました。
ね、様々に、斎藤さんは71歳まで ね、
はい、ね
ちょっと長生きということになるんでしょうか ねでしたけれども、他の辻方さん、伊藤さん、藤堂さんは、まあ、23歳から32歳、35歳という若さでね、この世を去ってしまったということなんですけれどもね。さて新選組のお話を今日はね、いっぱいしていただいたんですが、まあ、草津との関わるいくつかのエピソードをね、石田さんご存知だということなんで、最後にお話をいただきたいと思いますけれども。
はい、それではちょっとエピソードを紹介いたします。平成16年2004年の第36回草津宿場祭りに新選組が登場しました。これは一般公募ですけれども、草津市の市政50周年の年です。
はい、
正の旗を持った大使を先頭に10名の大使が先頭を歩いていったんですね。これにはもう皆さん拍手喝采でしたね。そしてこれは個人的なことになりますが、平成23年2011年の12月に京都新選組同好会という方が来られまして、
はい、
でこれは新選組のゆかりの地を訪ねておられるんですね。でその方たちを横町道標から本陣までご案内しました。夢本陣でだんだら模様の例の羽織に着替えて、はい、で高げたって刀を刺して正の提灯を持ってでカランコロンカランコロンと下駄を鳴らして道行く人がびっくりして見ておられましたけれども、それで東海道を懐かしい覚えてるとか言い持って歩かれたんですが、
はい、
本陣でお泊まりはどのお部屋でしたかと土方歳三さんにお聞きしましたところ、
はい、
この部屋ここと西広間医師の部屋を指されたんですね。これは上段の間のすぐ下の部屋ですけど、
はい、
その西広間で発見されたのが昨年新選組の忘れ物として話題になりましたキセル入れですよね。
はい、
で公開されましたけれども、紙札に新選組様5月9日お泊まり一番間にご出念仏と書かれていました。で一番間、これは来られた土方さんが言われたのと合ってますよね、偶然、
はい、
で私は新選組というのはすごく怖いイメージを持ってるんですけれども、忘れ物もするんかと思ってちょっと微笑ましい感じがいたします。
そうですね。
あともう一つ伊藤貸太郎さんの和歌を紹介したいんですけど、
はい、
貸太郎さんは和歌もよく読まれて、残しおく琴の葉草という歌集があるんですが、その中に草津のやばせを3首読んでおられるんです。そのうちの一首で、もののふのやばせの私渡るとも渡りがたきは浮世なりけり、これは慶応3年に読まれています。多分あちこち行っておられるから私を渡っ られたんだと思いますけれども、32歳で亡くなられて、うん、短い人生渡りがたき世の中を精一杯生きられたんだなというふうに、うん、この歌を読んで思いました。
ねえ、32歳という本当に若い、ね、年齢で亡くなったんですけど、でもこう和歌を読んだり、ね、されるということはとてもロマンチックな、ね、方だったんでしょうね、
うんうん、もうなんか戦いばっかりしてる人が、はい、そういう歌も読まれるんだなと思って、
うん、そうですね、
ちょっと、はい、
うん、
あの私のお話は以上でございます、
はい、ありがとうございます、はい、で先ほどあの新選組のね宿場祭りの36回の50周年ですね、市政50周年の時のお写真、私先ほどね石田さんから見せていただいたんですけど、もう一般公募といえども皆さんもう新選組のメンバーになりきって、
なりきっておられ
ね、おられる感じが本当に写真からよく分かりました。またあの同好会一行のお写真もあの石田さんね見せてもらったんですけども、本当にこのだんだら模様のね青と白のね、はい、あの皆さんこうよくご存知 の羽織がとても皆さんねよくお似合いで、もうなりきっていただいて、もう高げたの音があの耳にねなんか聞こえてきそうな、そんな感じがしましたけれども、
そのカランコロンがね、はい、なんか高いんですよね高げたが、だから大丈夫ですか怖い言ったら余計にカランコロン、
そうなんです本当にあの新選組のね大好きな人たちの同好会ですのでね、うん、あの迫力のあったお姿だったと思います。はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さて今日のこの時間は草津塾の本陣に著名人が行き交った幕末の人たちを、新選組の方たちを中心にお話をいただきました。石田さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回も引き続き著名人が行き交った幕末の草津塾、今度はパート2ということで石田さんにお話をいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には、第1週土曜日にお送りしました内容を、第4週土曜日の同時刻にも、第3週土曜日にお送りしました内容を再放送でお届けしております。またオンデマンド配信も行っております。過去の放送ホームページからいつでもお聞きいただけますので、お時間のある時にお聞きいただければと思います。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。